この時あなた方は私がレビとの私の契約を保つためにあなた方にこの命令を送ったことを知ろう。万軍の主は仰せられる。私の彼との契約は命と平和であって、私はそれらを彼に与えた。それは恐れであったので、彼は私を恐れ、私の名の前におののいた。彼の口には真理の教えがあり、彼の唇には不正がなかった。平和と公正のうちに彼は私と共に歩む。多くの者を罪から立ち返らせた。祭司の唇は知識を守り、人々は彼の口から教えを求める。彼は万軍の主の使いであるからだ。以上です。ではお願いします。
小松中央教会の皆様、おはようございます。今日のメッセージの内容は、マラキ書に書かれている祭司の人格的な姿が書かれた聖書箇所です。祭司がどのような、衣装、装束、服装で、その与えられた務めを行っているのかは、旧約聖書の第3巻のレビ記8章に書かれて、います。その、祭司の衣装、装束についてのメッセージも非常に深いものがあるんですけれども、今日はこの辺においては触れません。そもそも祭司って何をする人、どんな仕事をするのという内容が、あると、問いもあると思います。この4節に、レビとの契約という言葉がここで、書かれています。初めてそんなのを聞いたなという方もあると思いますね。レビっていうのは、ヤコブに与えられて、12部族ね、息子たち、その12人の一つの息子の名前、これがレビという名前。やがてこの息子の、子孫が、レビ族という一つのイスラエル12部族の中の、重要な一つの部族になるわけです。で、祭司っていうのはこのレビ族出身の人たちで構成されて、祭司になるにはレビ族といういわゆる DNA というんですかね、血筋の中でいないとなれないわけなんです。そこにも神様の深いご計画があるんです。誰でも祭司にはなれなかったわけです。でそこでレビとの契約って何でしょうかという質問がここで書いてあるところに書かれて出てきますね。で、旧約聖書の第4巻、創出レビ民申命記と言って呼ばれますけれども、この民数記の3章の12節に神様が、昔ですね、イスラエルの中から私はレビ人を取ることにしたと、選んだと。で、レビは私、レビ人は私のものとなるという言葉がここで書かれています。私のものとなる、具体的にどういうことかっていうことですけれども、この神の選び分けが書かれているっていうのがこのレビの契約という内容です。まさに、イスラエル人の人たちが持っているその自己認識というか自己意識というかね、先民、我々選びの民だ、神に選ばれた民族なんだっていう、そういう自覚が非常に強いんですね。その先民意識っていうものが、いい意味でも悪い意味でも、 まあ、広がってしまうんですけれども、まさにレビ人っていうのはまさに先民の中の先民、神様に選ばれた俺たちなんだっていうのがこの民数記の3章の12節に根拠としてのあるわけです。神は何のためにレビ人、まあレビ族を選ばれたのか、その答えが旧約聖書の第6巻ヨシュア記に書かれています。ですからこの言葉をとっても創世記も紐解くし、民数記も紐解くし、ヨシュア記も紐解くわけで、聖書というのはこの一箇所開くといろんなところにこう広がっていくわけですね。神様がこのレビ人、レビ族を選ばれたのには一つの大きな目的がありました。なぜレビ族には土地の分配がなかったのか、カナンの地に入って、そしてカナンの土地をまあ十二部族にそれぞれにこう神様がこの分譲っていうんですかね、分配するわけですよね。その中でレビ族には土地が与えられなかった。なぜこの不公平を神がなさったのか、すぐに我々はこう平等でないっていうことについて、一律でない、平等でないっていうことについて非常にこう疑問をね持ちやすいわけですよね。でもね、聖書をよく読んでるとね、神様ってね、不平等な神で、ある意味で言うならばね、神の不平等な考え方、これあるんですよね。え、そんな神様なんか信じたくないわ、不平等を行う神様なんか。それほど我々は全て平等であるっていうことがとても大事なね、いわゆる物事の概念の中に込められてことを言いますよね。学校のクラスの中で、あるいは会社の中で、特別な人が特別な待遇、境遇に預かって、それで何かこう外れた人たちはもういてもいなくてもええよというふうに数に入れられない存在、それが現実の中にあるので、学校においても、あるいは職場においても平等であるということは非常にこの大事にされていますよね。でも旧約聖書の中で書かれている神はね、不平等な神です。これはっきり覚えておいてください。でもその不平等には意味があるということも覚えてください。まさにこのレビ人が土地を与えられなかったというのも、神様が不平等な神様の典型的なこの神の選出ですよ。でもそこには深い目的があった。レビ人は土地が与えられなかった代わりに、レビ人、あなた方に与えられたものは土地ではなくて私自身なんだっていう神様の選び。え、神様が私の分配、分譲地、え、どういうことっていう、これがまあ一つのこの祭司っていう働きがレビ人に与えられた。しかもそれは不平等の神ですから、レビ人以外祭司にはなれないんです。誰でもではないんです。レビ、その DNA を持った者がこの神に仕える祭司のことをずっとずっと続けていくわけです。これ新約聖書の時代までもね、この続けられていきます。土地の分配がなかったけれども、それは神に仕える祭司を任命するためでした。土地を耕しながら、あるいは牧畜、農業を営みながら祭司の仕事をとんでもできないんです。命がけで朝から寝るまでこの祭司の奉仕は続いていくわけです。本当に命がけなんですよ。 時には寝ないでやる仕事があるんですよ。神殿の中に置いて油を注ぐっていうね、その星がある。七つの金の燭台が作られて、そこにオリーブ、最高のオリーブ油でもっていつも油がね供給されてね、消えないようにしていく。これ最初の仕事なの。真夜中であっても早朝であるっても、まあ台風とかね大風の日であっても、この星を、今日は天候が悪いのでとかね、今日はちょっと今体調が思わしくないのでお休みしますってわけにいかないわけ。まあだからこそ24組の祭司が選ばれていくわけですね。モーセやバプテスマのヨハネ、これがレビ人です。レビ族、いわゆるレビの DNA を持っている人であることが分かるわけです。さてここに契約とあります。非常に大切な言葉が旧約聖書において、特にこの契約っていうのが大事。皆さん持っている聖書の旧約聖書ですよね。でこの約という字を覚えておいてください。これ約束の約なので、契約の約なんですよ。和訳、翻訳の訳ではないですよ。なんだろう、古い神との人との約束の書物、これ旧約聖書。新しい神と人との約束の読み物、これが新約聖書。レビが神様とに選ばれて、神とレビとの間に結ばれた契約、これがレビとの契約なの。モーセの律法数えると613あります。あんまりこの613にあまりこだわらなくてもいいけども、それほどたくさんあるということです。非常に細かい。その613は神の前に旧約時代の、まあ、イスラエルの人たちが、まあ一番身近によってはエジプトを出てからカナンの地に入るまで40年ですね。さまよい歩いていくっていうか、本当にね、近道で行ったならば、1週間ぐらいで行ける距離なのに、なんで40年かかったの。で、それを40年の生活を、この生きていくために、生活していくための生活のマニュアル。食べ物がありますよね。結婚もありますよね。出産もありますよね。あるいは何かこう約束事があったり、あるいは物を借りたり、あるいは外国人との接触などもある。いろんなことが行われる、その人生の生活の中で、この613の律法を持って、あなた方の生活、これにこの照らし合わせて人生を生きていきなさいということです。昔神はペルシャ湾に近いウルという町に住んでいる一人の男に目を留めました。アブラムという人です。そして神様はこのアブラムという、一人の男に、あなたはこれから私が示す土地に向かって町を出なさいと、こういうふうに声をかけられた。そしてアブラムはこのウルを出発します。出発した時は75歳、今私77歳。私海外選挙とか、なんか海外での教会の牧師で奉仕しようなんてさらさら昔は思わなかった。でも神様の選びがあったわけです、ですよね。69歳の時に上に行ったんですけど、その2年ぐらい前の67の時からそういう話がこの上がってきた。私海外の教会の牧師になるつもりなんか全然さらさらありません。なんで私がヨーロッパの日本語の教会に行くのか。第一、私日本語で説教の、ドイツ語で説教ができない。まあちょっと知ってることはあるけども、とても話すなんてとてもできない。 言語能力それほど豊かでありません。いろいろこう何癖をかけてねやってましたね。でも気がついたなら自民の教会に10年間、ね、関わることになって、で今も日曜日の、8時半からね、今晩8時半からズームでもってメッセージをずっと帰ってからも送ってこういるわけですよ。でウィーンの日本語協会のメンバーはその私のメッセージで、ね、養われているわけですよ。でヨーロッパにも日本語の牧師います。でもみんなそれぞれの教会を持っているからウィーンまでこの出張できないわけです。一番近いのがミュンヘンというところにある日本語協会ですけれども、まあ特急でもって2時間ぐらいかかりますよね。はい、駅まで行くのにまた時間かかる。で終わって帰ってくる。それがこう毎週とてもできませんってことですね。アブラムが75歳の時にカルデアのウルを出発こうします。でその時に神様とアブラムの間にこの約束事がこの結ばれます。アブラムよ、お前を祝福する者は何人何族であろうとも、どういう民族どういう文化の人であろうとしても、私はあなたのゆえにその人を祝福します。逆にもう一度変わるわけですね。あなたがこの人生の旅をしている時に あなたに対して危害を加える者、不当な扱いをする者、あなたを忌み嫌う者に対しては私も忌み嫌います。私もはあなたが不当な扱いを受けたのと同じようにその人を不当に私は扱います。まあ聖書の言葉で言うなれば、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を私は呪うという言葉で短く書いています。こういう約束があるわけです。でこれをアブラハム契約っていうふうにこの聖書をこうまあ神学校では読んでいますね。アブラハムと神との間に結ばれた契約で、これは今も有効なんです。今も有効なんです。すごいなと思いますね。でその中でそういう大きな中でヤコブとの約束事があったり、そしてここでレビとの約束もある、まあ、アブラハムに契約に比べるならばちょっと小型になるけれども約束があるわけです。もちろんダビデとの契約もありますよね。神様はその時にその後での話ですけれども、あなたは今日からアブラムっていう名前じゃなくてアブラハムっていう名前に変えろと。アブラハムという名前にこう改名ですよね。新しい名前を与えていくわけです。で、アブラムの中のラとムの間にハムのハが入ったのかという、まあ日本語で全然わからないんですけれども、こうあるんですけれども、非常に重い意味がその改名にはあるんです。でじゃあどういうのかっていうことについては、まあ、それだけでまた3、40分時間がかかるので今日は触れません。やがてモーセの時代に出エジプトした人々が目的地カナンに着く手前の荒野でイスラエル人の数を数えなさいと、部族ごとに人数を数えなさいということで、こう人口調査が行われていきます。そしてその人口調査に従ってそれを登録しなさい、こういう神様からの、まあ、お指図が下るわけです。これは民数記なんですよね。だから民の数を数えるっていう意味で民数記なんです。人口調査なんですよね、イスラエル12部族のね。その中で神はレビ人を私のために選んだということです。で内容は土地は与えないけれどもレビを レビ人よ、レビ族よ、お前たちが土地ではなくて私自身があなた方の分取り物、収穫物、実なんだっていうことをこう語るわけです。でこの祭司の人格的な姿がこのマラキ書の2章のところに書かれているわけです。読んでみるとどうでしょうかね。内容たるやね、背筋がピンと伸びる内容ですよね。祭司の口には不正はない、その教えを求めて人々が集まって神の言葉をこう聞いていた、こういうことがここで書かれています。そしてその祭司の教えには真理が込められている、唇には不正がない、平和と公平の中にこの人たちは神と共に歩んだ、そして多くのものを不義から立ち返らせたっていうんです。すごいレベルだなと思いますよね。世界中にいる牧師の誰一人このレベルに到達できる人いないと思います。我々は特にここでヘブライ語の中で言う唇っていう言葉がここで2つ出てきますよね。ヘブライ語ではシェファーっていうんです。これ唇っていう意味なんです。この言葉が実はね、たくさん出てくる旧約聖書がある。何だと思いますか。なんでそんなに唇っていうのが出てくるの。それでね、箴言にすごく出てくるんです。読んでると分かるんです。箴言の中でこの唇シャエファーっていう言葉が本当に出てくる。でそれを読んでくるとね、内容がよく分かってくる。あ、唇ってそういう意味なのか。例えば不平の唇、何か言うと文句出てくる。これ感謝じゃなくて不平ですよね。文句出てくる、正確ではなくて簡単にこう出てくる。またいろんな意味において、いわゆるこの人々の悪口をね、見えないところで言ったり、あれ批判非難を言ったりする。まあその中でだからこう不平っていうものもあろうとこう思います。それから無駄口、噂話、これ全部唇に関係するので信玄の中すごく出てくる。そうすると自分がね、読んでるとね、いかにね唇のにおいて罪を犯しているものかってこう分かるわけ。家族に対して、妻に対して、夫に対して、子供たちに対して、自分の両親に対して唇で罪を犯していないだろうかって。喋らなければ罪を犯すことはないかもしれませんね。でもね、話さなければならない、言わなければならないことはありますよね。人に良いことをしてもらった時にね、ありがとうございますって言うべきです。人に迷惑をかけた時にごめんなさい、あるいは失礼しました、お世話になりました、そういう言葉を唇から出すべきです。何にもしないのに、何もしないのに文句を言うってことでできなくなる。我々はそういう意味において唇において誤りの多いものです。ですからこそ新約聖書のヤコブ書の中にね、その唇でね罪を犯さないっていうのはね、もう非難の技だっていうことが書かれている。同じ唇で神を賛美しながら、同じ唇で 人への悪口を言っている。これ同じ唇が言っているんだ。この矛盾、天と地の違いがあるんだけれども、これのね、これをね、制するってことは至難の業だって書いてある。だから、じゃあ喋らないようにしよう。でも、何か良いことをした時に、もらった時に、お世話になった時にありがとうございますってことも言わない？おかしいでしょ。 でもご迷惑をかけた時に失礼いたしました、ご迷惑をおかけしました、あれお世話になりましたということを唇を用いてね言わない、これダメですよね。小さな親切、大きな親切問わずして簡単ですよね。ありがとうございました、お世話になりました。マラキの時代にエルサレム神殿は再建されて、神殿での礼拝が再び行われていました。その中で祭司は神に人のために取りなし祈るという奉仕がありました。祭司の奉仕の中の非常に重要な部分は神に祈るってことです。でクリスチャン生活の中でこう神様にお祈りをしなさいっていうことが勧められていますよね。でこれね祭司の働きです。で特にその中での我々の最初のお祈りっていうのは自分の願いを神様に祈りますよね。こんなことをしたいんです、こんなのが欲しいんです、私はこういう人になりたいんです、まあそういうところから我々はこの祈りが始まっていきますよね、あるいは行きましたよね。でもそれだけじゃないでしょ、自分の家族のために祈る、あるいはお世話になったり愛している人、あるいは尊敬している人が病気で入院している、怪我をされた、いや治るように祈る、これ取りなしっていうんですよね。自分のためではなくてその人のために祈る、自分以外の人の幸せ幸いを祈る、これ取りなしっていう、この取りなしの祈りっていうのがこうあるわけ。それでね、まあ牧師っていうのは現代を生きる祭司の祭司とも質的に同じなので、牧師の仕事の中 の一番大事な仕事はね、いい説教をすることと思うでしょ、祈ることなんですよ。第一は祈ることなんですよ。で教会の牧師がお祈りしてながらとんでもない、ね、もう大犯罪になんだけれども、その中で何を祈るかというの、自分が食べ欲しいもの、自分がこうありたい、こうしたい、これが必要である、こうやってね牧師じゃなくて誰でも祈れるんですよ。じゃあ何なのか、牧師じゃなければ祈る、それをね教会員のために取り出し祈るってことです。皆さんのために祈るってことです。そこに教会にメンバーが例えば3人しかいなかったとする、でもそれを名前を挙げて祈る。そこには結婚なさっている、再会している方がいる、あるいはお子さんがいる、 おばあちゃんやおじいちゃんがいる、あるいはお嫁に行ったお姉ちゃんがいる、今こう別れているけれどもお兄ちゃんの家族がいる、そこにそれに今度横に祈っていく。ですから100人の教会にメンバーがいたならば、相当そのメンバーのために祈るべきです。すごいですよね。だから大きな教会にが来るということは、そこの牧師は本当にどんだけ大きなその時間をね祈りのために費やしているかということで思います。マラキの時代に、マラキの時代よりも以前、はるか以前、アッシリアっていう王国が世界をまあ席巻していた、覇権を伸ばしていた時代、その時代に生きたイザヤっていう預言者が旧約聖書の中にこのいます。有名なイザヤ書を書いた人ですよね。で彼がある日エルサレムの神殿に礼拝に登っていった。そこで幻を見た。神様がほんの神々しい神の清い姿がこう目に見えてきたというわけです。幻なんですけど目に見えてきた時、そしたら神に仕えるこのセラフィムという不思議な生き物が現れてね、で神様の皆を賛美してた。 聖なるから聖なるから聖なるかな、このお方は全地に満ちる、その支配は全地に及ぶっていう、この凄い姿を見てる。そのセラピムがその聖なるから聖なるから聖なるかなっていうね、賛美歌を歌ってたというのね、神を賛美してるこう聞いたわけです。その時にこのイザヤという人が自分の中に罪を覚えたっていうんですよ、ね、何の罪のかっていうと、自分は唇において罪を犯しているもの、唇の汚れた民の中に生活している、で自分自身も唇の汚れたものだっていうことを自覚したってわけです。別に嘘つきっていうことではないと思うんですよね。そうじゃなくて無駄口を言ってた、不平不満を言ってた、良いことをしてくださった方にもかかわらずありがとうございますっていうことを言葉で言ってなかった、そういう汚れ罪、それをこう示された。でそのために私はもう滅びるばかりだという恐れを覚えたって。でその時にセラピムがその祭壇からね、炭をね、燃えてる炭をね持ってきてね、イザヤの口にこの触れちゃったわけですよね。やけどするじゃないかってことですけども、これは幻の中でのことなの。そしたらイザヤ、あなたの罪が許されたってわけなの。自分の唇の汚れを締められたイザヤは非常な恐れを感じた。これはイザヤ書の6章の5節にここに書かれて、います。唇の汚れとは何でしょうか。マラキ書の2章の6節、不正って言葉が書かれていますね。不正とは何か、正しくないことです。悪行憤怒も数えるとたくさんこともあります。預言者は神からの言葉を語るべき時に語るっていう使命がありました。語るべき時に語る、これ大切で、しかし重い奉仕なんですよね。言わず見は、言わず聞かざる、なんだっけ、語らずじゃなくて、なんだっけな、まあ三すくみっていうふうにことをこう言われて、ニコの当初分のところにもこうあるわけですから、よく言われている。高橋君、まあ短いこう社会経験をも私もしたんですけれども、今見たことは見なかったことにしといた方がいいよ、今聞いたことは聞かなかったことにしといた方がいいよ、いろいろ言いたいけれども言わない方がいいよ、それが高橋君出世の道だってわけだ。どうでしょう、社会生活をなさってる方、そういう雰囲気の中にないんですか。言わず聞かざず、見ざる、見なかったことにする、聞かなかったことにする、言わなかったことにする。特に見なかったことにするっていうのはルカの福音書の住所のところにありますよね。祭司とレビ人がね、道を歩いていった時、向こうで難民している人、強盗に襲われた人を見た時に、見なかったことにしようと言って向こう側を通り過ぎていった。それが出世の道だ、お前にお前の人生の目的があるんだろう、そういうことに時間を費やしてたら無駄だから、もう見なかったことに、知らなかったことに行って早く行け、そういう誘惑、特にここで言うべき時に言わなかった、後から実はあの時こうだった、もうね、時期を逸するということがあります。語るべき時に語らない、罪、これ牧師の中に非常にいつもあるわけ。預言者は神からの言葉を語るべき時に語るという使命があった。逆には口にしてはならない言葉は飲み込んで控えるっていう、そのいわゆる務めがあった。 不平を不満を口にすることも唇を汚すことです。これは預言者の働きね、神から人へ向かう唇の働きなの。でも最初は全く逆の方向なの。人から神に向かって向かう唇の動き、これ何でしょうか。祈りなんですよ。取り出すことなんですよ。牧師はですからそういう点において自分の教会のメンバーのことを覚えて毎日祈るって言う奉仕があるんです。天に召されていたあの富山の北見先生ね、僕進学校の牧師の同期なもんですから、よく元気な時に高橋先生と僕は同期の桜だねって言って言うんですけどもね、同期の桜ってあの戦前の言葉じゃないかって。でもあのその先生はその言葉が好きでね、いや同期の桜桜かなと思ってまあ言うんだけれども、その中でね、あの彼が、古川の教会の牧師をなさっている時、街道建設になったそうですね。で、あの泊まらせていただいて、そのあまあいろいろなあの会議に出席するために泊まらせていただいたんだけども、その中でその先生から聞いたので、あのその先生はね、あの先生はね、その信徒の人たちが座るね椅子、その椅子をね一つずつねの前にねこう手を置いてね祈るんです。神様、この椅子に今日も新しい魂を座らせてください、導いてください。この椅子にいつも何々兄弟がいつも座って、どうぞ今日も元気で神様の祝福満ちた地の潮の光としての生活を送られる、そういうふうにしてね祈っていた。私はね尊敬しましたね、聞いた時にね、高橋お前やってるかって、やってない。それでもってね、そうだ俺も真似しよう、いいことはもうねすぐに真似するべきで、そしてこの始めました。ある教会で、ある教会、日本の教会ですけれども、あのもう天に召された先生ですけれども、東京の赤羽から中野の、まあ、同じ道の教会ですからね、教会にこの転任になった。で赤羽の教会は小さい教会だったけれども、中野の教会は大きい教会で、集われた時に先生をあの祈ったそうですね。神様、この教会の礼拝席をね全部満席にしてください、まあ何席あったか分からないけれども満席にしてくださいっていうふうに、ね、たくさんの礼拝者たちをこの教会に導いてくださいってことですよね。しばらくそういうふうに祈ってたそうです。それだからね、これはまあ神様から示されたんだろうけれども、神様からこう声がかけられたような気がするって。どんなことですかって言ったら、一つ約束をしてほしいと。私はあなたのこの今転任された教会にあなたの祈りをこのね満たしたいと思う、叶えたいと思う、実現したいと思う。そのためには、そのためにあなたは今日からその一人一人の人の名前を挙げて祈ってほしい。名前を挙げてその教会の人たちのために、あなたの教会のメンバーのために祈ってほしい、そういうふうな声をね、祈りを教会の中に満たしてっていうことが、そういう声をこうなんか聞いたようなっていうんですね。これ皆さん牧師たちが集めてる中で語られたので、すごいあの真実なことだったんだけども、ああそうかと思うんです。私たちの願いが叶えられる、じゃあそのために神様が私に願っていることは、あなたの祈りを満たせっていうこと、あなたの願いが叶えられるように願う、それを知るけれども、あなたの願いを、あなたの祈りを、あなたの唇を私に向かって開けっていうこと。そうすると我々の唇の中から無駄な言葉が消えてくる、悪行造語が消えてくる、そして神様に向かっての賛美と祈りと、そして信仰が満ちてくる。 祭司はここで祭司の唇には、祭司の唇は知識を守りとここに、ね、ここで言ってこの御言葉の持つところの恵みと光を持って歩んでいただきたいと思います。マルチン・ルーターという宗教改革者は1日3時間祈ったと言われる。1日3時間だったならば60分の3倍ですから180分ですよね。9時から始まったら12時までお祈りで、私はそうじゃないと思うんですよね。この3時間祈ったっていうのね、分散してたと思うんです。朝1時間、お昼1時間、夕方1時間、トータルすれば3時間でしょ。そういうふうにしたらいいんですよ。何もまとめてしなくてもいい。トータルで朝の祈り、昼の祈り、夕の祈り、これ分かるならば、まあ時間ではなく何十分祈ったかということではないけれども、そのようにして我々は可能ですよね。彼の唇は常に一日3時間神に向かって開いていたということですよ。それが彼の祈りですよ。見習いたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は最初の唇は本当に、地域を守っていた彼らの最初の祭司たちの唇には不正不平がなかった、つぶやきもなかった。神様に向かっていつも賛美をし、そして人々の必要と癒しと願いが神様の前に取り出し祈る、そういう日々を送ってきた。しかしマラキ書の時代に祭司が聖書を読まなくなって初めての時から、少しずつ少しずつ彼のうちに変化が与えられ、そして唇が汚れてしまったことを覚えます。どうか今週一週の人生の旅路を祝福してください。常に神に向かって賛美と取り出しの祈りを捧げる私たちの唇とさせてくださるよう、主イエスキリストの尊い御名としてお祈りいたします。アメン。教会の主である私たちのイエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の清き交わりが、今週の旅路を歩む我ら一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。